ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんもん、
はい、
いやもう今ね
武見さんです。こんばんにゃ。
こんばんは
完璧ですね
こんばんみーですよね。武見さんみーって言いましたね。
あ、言ってた。
それもうお忘れで。
お忘れですね。
本当に忘れてます、ね。俺完璧って言いましたね。俺。
もうね、ね、長くやってるとそういうもんですよね。
そうですね。
昨日何食べた？
昨日はね、何食べたかな。
でしょうね。はい、田中さんは昨日何食べた？
昨日グラタンス。
おーすごい。
だからほら夜か昼か朝か。
夜です。夜です。
朝は？
朝は味噌汁と納豆です。
すごーい。
朝サンドイッチ食べたよ。
はあ、それはすごい。
今喋ってるうちにいろいろ
出てきた。
間が必要ということで思い出すは出す。あ、それはまだ大丈夫。そんな3人が今日はこのコーナーから行ってみましょう。あの時代あの時の一曲を紹介するあん時の一曲です。
はい、
時代を遡ってあん時あの時代の一曲をお送りしたいなと思っています。うん、今回タイムスリップするのは1979年、昭和54年、今から45年前になります。武見さんはまだそんなに悪くないかな。少年 A、 15歳、
うん、15歳よね。
あ、もう十分悪いよね。い、
中3ですからね。
あ、もう十分だ、出来上がってる。
一番悪いですね
田中アートさんはまだまだ可愛い8歳。
はい、可愛いです ね、
は
い、
そんな1979年、まず1曲ご紹介しましょう。こんな曲が大ヒットしていました。ビルボードチャートでこの年最も長い6週にわたって1位、もちろん年間でも1位となる大ヒットでした。当時はビートルズの再来とも言われたグループだそうです。ザ・ナック、マイ・シャロナー。1979年、ビルボード年間チャート第1位、ザ・ナック、マイ・シャロナーでした。
はい、まあまあ本当懐かしいですよ。
ドンドドドドドド
まあ当時ね、その先ほどユッキーも言ってましたけどね、ビートルズの再来とかね、うん、ビートルズを超えたとかね、なんかそういうキャッチコピーついてましたけど、さすがにないだろうってみんな言ってましたよそれはそうですよ。だって一曲でこれ売れただけでね、ビートルズ超えたとか、そりゃないよねってみんな言ってましたね。
瞬発力がすごかったのかな、う
ん、まあ確かにね、このマイ・シャロナーいい曲なんですけど ね、うん、ね、
コピーしました、バンドの時。
あ、本当、
うん、もう後半のための部分あるじゃない、ダダダダダダッっての長くしちゃったりで合わないよ無理しちゃって、かっこつけちゃってなんかそんな面白いことを思い出しました。
あ、うん、まあね、本当、まあ、こう言ったらあれだけど一発屋で終わっちゃいましたね。
だけどこの曲すごいですよ、うん、
すごい売れた。
この世の中で一曲でもあればいいじゃない、
ね、うん、まあ、確かにね
本当そう、
まあ、本当に大ヒットだったから ね、
ね、うん、改めてこう時代を感じさせないいい曲ですね。うん、
でもここまで売れなかったらザ・ナックってもっと続いて、もっといい曲いっぱい、ね、作ったグバンだったからね。だからこういうのあるじゃない、一曲が売れすぎちゃうともうね、
次が
っていう、
ね、あれみたいな、あれじゃないんだけどっていう感じ
そうね、で結局解散を選んじゃうみたいなね、
うん、ね、タイミングとか 売れ方の量とかいろいろあるんですね、うん、大変ださてこの曲が世界中で大ヒットしていた1979年、どんな年だったのか、出来事などなどを少しざっくりとご紹介しましょう。年が明けたこの年の1月、江川事件といわれるプロ野球での出来事がありました、うん、巨人へ行きたかった江川さん、そして江川さんが欲しかった巨人軍、そんな中でタイガースも加わっての事件となったんですね。詳しく説明するとみんながね傷つきそうなので、まあ、こんな感じで、まあ、今更なんでね、うん、阪神ファン の番組のねスタッフが江川さんいいピッチャーだったなって言ってました
いや何今モノマネした全然似てなかったけど、
そのスタッフのモノマネですよね
みんな知らないから崩してみた
、まあ、全然そんなんじゃないけど、まあでもねすごかったですよ ね
確かに懐かしの映像とか見ても、うん、本当すごい綺麗な球でいらして、
うん、江川卓といえばもうピッチャーとしてはすごかったですよ
ね相手チームからしたら嫌なピッチャーだったですよね、うん、良すぎて、うん、
まあでもこうドラフトの制度もこういろいろ見直されたりとかね ありましたしね、はい、
さあそんな1979年、この年が初めてというものがあります。ご紹介しましょう。まず日本のメーカーの立石電機、今のオムロンだそうですが、日本初の電子体温計を発売しました。でそれまでは体温計は水銀を使ったもので、こう一回一回振ってリセットしていたものだったんですね、うんうん、うちも最初はそうだったんですけど、うん、しばらくはこの電子体温計を使っても振っちゃうみたいな現象が起きていたというね、そういう人が多かったと。で振るタイプですよね、お二人も最初はね、あれ気をつけないと危ないんですね、パーンって割っちゃったり、
確かに、
ね、うん、気をつけてって言われて、すごい何もないところで測ってって言われてそしてこれもこの年初めてです、ソニーのウォークマン、うんうん、当時はカセットテープが主流、 その再生だけにこだわったウォークマン、うん、音楽を持ち歩くという文化を作り大ヒット商品となりました、うん、懐かしい。武見さんは持ってましたか？
ウォークマンは持ってなかったんです。
そうですか。そう、
中学校3年生でウォークマンとかね、うん、持ってた大スターでしたよ。
出せよとか言って取り上げられなかった。いやいやいや
大丈夫
持ってなかった。
持ってなかった。
安心しました。田中とさ
ん、ウォークマン持ってましたよ。
うん、
いやそれは後々は持ったよ。
そうです、ね、うん、出た時じゃないですけど、うん、赤のウォークマンなんですけど、うん、もうまだ少年の頃ですよ多分。うん、それ未だにあるんですよ。
ああ、
すごくないですか。
すごい。うん、
でこの前掃除してたら出てきて、うん、うわウォークマンだと思って、
動くの？
まあ動かしてはいないですけど、うん、ただそのままの状態だったんで、
う
ん、
売りましょう
売るんだ
あそこで、
うん、いやもう絶対売れるよ
売れますかね、
絶対売れる。
なんかそういう古いのを捨てなかったんですよ多分自分って、うんうん、でウォークマンとか録音できるちっちゃいやつとか、
まあ、
テレビにそれを貼り付けて録音したりしてたんですよ、うん、アニメとかも、うん
ね、
はい、でカセットテープが入ってっていうのもありましたね、うん、あれ今使ったらいいですよね、多分聞いたら気持ちいいかなと思うんで、うん、
カセットがちょっと前にプチブームになってたので、
うん、まあ、今もでもあれですよ、バンドで CD があんまり売れないって言われてるじゃないですか、うん、でカセットを売ってるバンドとか増えてきましたよ。
あ、
そう本当にね、
そうですね、う
ん、カセットのビジュアルがいいですよね。
あ、そうなんですよ、かわいいとか、
そう私好きです、
うんうん、そう、
売りましょう咳込んじゃった、
もうむせちゃったじゃん
もう何でも売っちゃうから
さてさて、続いてこの年こんなものも初めてでした。カプセルホテル。
あ、なるほど。
日本初のカプセルホテル、カプセルホテル in 大阪が開業しました。
大阪
が
開業、
最初そうなんですね。
物珍しさからテレビの取材が殺到したということで、このホテル現在も営業中なんですって。で当時は1泊1600円、
うん、
現在は3400円。
うん、まあ、それでも安いけど ね、
安いですね。
カプセルホテルって泊まったことあります？
あります、あります。あれ本当かっこいいですよね、こうバッて閉まるのを 本当のカプセルみたいなこと
も日焼けマシーンのちょっと大きいやつみたいな、
うん、そうそうそう、そう、それが楽しくてこう閉めて宇宙船に乗ってるような気分で、
ありますよ。まあ大人になってからね、
はい、
うん、仕事でほら帰れなくなった時で、うん、
あと追い出された時
いやいやいや、うん、まああのちょっとね、うん、こうあまりお金もない時とかは、
うんうん、そうですか、
みんな手にと届くところに全部ありますよね。
あ、まあまあ
テレビとかもなんかね、すごい良いなと思いました、
うん、私ね、あの密室が苦手なので、
あ、まあまあそれはそうよね、
閉所恐怖症、
うん、そう、トンネルもダメだったんですよ、
うん、MRI とかもダメ
ですか。ああ、もうダメ
俺 MRI よく受けるんですけど、うん、その怖かったんですよ、なんか丸いのがこう来るのが、うん、俺で目つぶってたんですよ、それ余計怖いじゃないですか、
うん、
で気づいたんですよ、あれは目開けちゃうのがいいです。
あ、
目開けるとなんか宇宙船に乗ってる気分になって、そのさっき言ったカプセルホテルみたいな気持ちになって楽しいんですよ。
ああ、慣れましたけどね、もういい加減回数重ね
て、はいはい、俺だ、目つぶってる時はずっと慣れないんですよ、怖くて心臓バクバクしてきちゃって、
あの
ボタン押しちゃいますもん、心臓がバクバクしてきましたってボタン押しちゃうぐらい
測れないですかね、調べられないですね。
そうなんです、目開けるようになってから大丈夫ですね。
じゃあね、それが苦手でもカプセルホテルはもうちょっと広いので大丈夫ということで、うん、私もね、今度泊まってみたいと思います
ちょっとチャレンジでね
してみたいと思います
わざわざ行かなくていいですもんね
さてさて、1979年、続いてはテレビの世界です。こんなことが、朝の情報番組ズームイン朝放送開始。
あ、そうなんだ。
司会は徳光和夫さんでした、うん、ズームインっていうね、ダッダッダラララララダッダッダドゥンドゥンっていうのがね流行になりましたね音楽が出てくる
、うん、
ね、あとこれも僕ドラえもん、
あ、
ドラえもんの放送が開始されました。
すごい、今のドラえもんの真似ですか、今のは。
あ、今のは大山さんのつもり。
今のっぽいですよね。
今のはもうちょっと声高め。
うん、
なんか僕ドラえもん。
あ、なるほどね。
元気だよ。
はい。わかんないけど。
全然わかんないです。うん、
あの大山さんはゆっくりなんですよ。なーなーなーなーで、今だけだただ。時代とともに。
それでも大山さんのこうドラえもんが始まったのはそこってことでしょ。
そうなんです。うん、この7年ほど前に日本テレビ系列で半年だけというシリーズがあったんですよ、
うん、
それは大山さんじゃないやつ、
うん、そう、小学生だって面白くて、
そうですね、うん、一生は一緒ですもんね、
ここにファンがいてよかったです。
そうそう
そうそしてテレビの世界、この年これもクデーナズム街の、あ、何ですか、3年 B 組金八先生の放送が開始されました、うん、
はい、
人という字は
クレヨンしんちゃんじゃない
人という字は簡単に書けます
もう耳に手かけてもラジオですからね、
分かんないね
あ、どうしてもクレヨンしんちゃんになっちゃったんですね、うん、あら、いけないわ。
金八先生はね、本当私も中3だったんですよ、
うん、
ずっとこう時系列で進んでいくでしょ、
は
い、でもう受験シーズンになるともう受験のことばっかやってて、その回 で、
そうです、ね、
そう、受験生がこう追い込まれていくみたいな、だからリアルタイムで同じだから、もうすっごく見るのが辛くて
あ、辛かったな。
そうそうそう、
あ、そっかそっか、
そう、結構ね見なかった後半逆に
時期で見ない時がありますよね、
多分そうそうそうそう、なんか追い詰められる感じがして、
あ、うん、懐かしいなとか思う方が見てて、リアルタイムで同世代の方は追い込まれちゃうんです、
うん、そうそうそうそう、
あ、そうですか、
うん、
金八先生2011年までの32年間も放送されたということで、
うん、
ね、私は上戸彩さんのところ、
あ、
そのも後半ですよね、
うん、
覚えてますね。そしてこの年大ブームとなったのがこのゲーム、インベーダーゲーム大流行。
うーん、あ、でもインベーダーゲームもっと早いイメージだったけど、
これは
その時なんだ。
そう、台東のスペースインベーダーというゲームで100円硬貨などを入れて遊ぶものでしたが、これゲームセンターやゲームキッチャなどでテーブルの空き待ちで行列ができるほど大流行したと。あと正規のものではないコピー品まで出回って、
うん、
そう、合わせると日本全国で50万台もあったと言われているんですね。で、今当時のゲーム代が 30万円とかで売られてると、ね、今やっても面白そうですよね、
うん、面白いですね
結構ねみんなやっぱやってたな、この小銭をこう上に積み上げて私はやんなかったけど、
あ、なんか、ね、周りがやってるイメージがこう家族とか親戚で夏休みとかでみんな泊まりに行ってたりしたことがあるんですよ。時になんかお兄ちゃんとかおじちゃんとかがこう卓球台の横にあるやつでこう遊んでたような気がする、懐かしい。そしてこの年に生まれた言葉もあります、キャリアウーマン、79年なんですって。これ男性と対等の立場で仕事をしていく女性のこと、今もね使われてますね。しかと、知らん顔するしかと、これも79年、
あ、それまでない言葉なんです
か。そう、この時に生まれて、しかもこれしかとって私知らなかったんですけど、花札のこの絵札、
あ、しか、
そう、鹿がそっぽを向いているというのが語源だそうです。
そうなんだ、
ちゃんとしてるんですね
本当に
あとはダサい、ナウイとか熟年なんていう言葉もこの1979年に生まれた言葉だそうです、
悪いことばっかりですね
さてさて、そんな1979年のヒット曲もう一曲ご紹介しましょう。先ほどお送りしたザ・ナックのマイ・シャローナーの6週1位には惜しくも及びませんでしたが、この年4週連続ビルボード1位世界中で大ヒットしました。ロッド・スチュワート、 I'm sexy。 シチュワート、 I'm sexy でした、
はい、これもね懐かしいですよ、
ね、
はい、ちょうどディスコが流行ってたからね、ロッド・スチュワートもこういうディスコティックな曲をロッド・スチュワートに顔がちょっと似てる同級生がほうきをマイクにしてよく歌ってました
よ、かっこいい。
でクラスの女の子がキャーロッドとかってわざわざ乗ってやってノリノリでねモノマネとかやってましたね、
そんな思い出が、
はい、ありますね、
あん時の一曲、今回は1979年でした。続いてケイズドリームレコメンドアーティストです。5月はどのバンドでしたっけ。
はい、5月はグノーシスですね、はい、もう長い付き合いになってますね、15年ぐらいかなの付き合いですね、
思い出がいっぱい詰まってるんですねではでは今回も一曲聴かせていただきたいんですけれども、
はい、
MV が、はい、私は勝手に立山っぽいなと思った
。確かそうですよ。あ、俺その MV に MV 旅行みたいな、そのグノーシスのメンバーめっちゃ仲良くて、毎年なんかメンバーで旅行とか行くんですよ、でこれ撮る時も立山だったかな、そっちの方で旅行行くっていうことで、 その日じゃあ俺も遊び行くよみたいに言ってて、俺日にち忘れてて行かなかったです
忘れたのか
っていう多分 MV ですね、
は
い、
この今から聴かせてもらう曲の MV か。
そう、あ、そうです、そうです。
あ、なんだ、これで見とけばよかった。
そうです、ね、それ立山ですよね。
そう、私ほらもう立山詳しくなって
る。あ、そうなんですか。
わけあってね。
なんすか。別にあれ、あれですよ、うちの嫁さんの実家が立山。
あ、そうなんですか。
そうだから年に2回は必ず立山行ってる、
ね、そうなんだ、うん、
見てみて、ぜひ見てみて。
だからだ、あ、まあまあまあ、だからだってことがあったんです、それ。後で話します。
あ、そう。
はい。
じゃあ曲を聴きながら。で、皆さんも立山ご存知の方は、その立山の海を思い浮かべながら一緒に聴いてみてください。うん、曲紹介をどうぞ。
はい。それでは聴いてください。グノシスでエネルギー。
ケイズドリーム5月のレコメンドアーティスト、グノーシスでエネルギーでした。
はい、もうミュージックビデオが気になってくるんですけども、ね、これちょっと見なきゃ。
でリスナーさんもそれで検索して、うん、さらにね曲を聴いてくださったり、ね、グノーシスの皆さんのことを知っていただけたら嬉しいですね。
う
ん、
はい、そうですね、
うん、グノーシス、ケイズドリームで定期的にライブを行っていますので、
はい、
ライブの情報はケイズドリームのライブのスケジュールをチェックして足を運んでみてください。田中跡さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、 興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。